身を寄せていた青年が一人いました。そしてその親が、その人を追い出すまでというのはすごいいろいろとあったと思いますよ。なぜかというと、親というのは普通 ね一家のね、あの主なり、まだどっかに嫁いでね、結婚するまでというのは保護者としての責任という、大体の親はということなんですよ。だけどその親がね、家に入れないというのは、それ相当の、多分ね、親に相当の理由があるか、その人に相当の理由があるかと。でおばあちゃんがその青年を、おばあちゃんの家に行ったから、おばあちゃんの嫌おもなく入れるしかないということなんだけど、おばあちゃんもすごい、いい話聞いたらいい お方だったんだけど、結局そのおばあちゃんのとこからも追い出された。で行くどころがなくて、投稿してるうちにもうお金全部なくなっちゃって、それでカナンに来たんですよ。で佐藤って言うんです、名字で。佐藤先生と同じ佐藤で、佐藤佐藤ということで、佐藤先生ってね、本当にね、 お里みたいに人がいいんです。だからもう見た目すごいね、いい感じの青年、もう目はクリクリクリクリとしててね、口元はピッてやってて、だからそういうことをね、もう本当に疑いをなく受け入れてあげて、今度は就職ができるまでじゃあ面倒見ましょうということで入れたんですけれど、その当時カナン教会というのは、靴を履いて入れない、だからスリッパで入っていくんですよ。でそのスリッパで入っていくから、やっぱ自分が入ってきたものを下駄箱に入れるじゃん。誰も私たちもホームレス剣道始まったばっかりの時で、人の靴を誰かが入っていくというのは考えてもないから。そしたら彼ね、来季の靴ね、それで来たの、運動靴だよ。それで来て、ある時その靴がなくなったんですよ。そしたらね、あれね、人がいいと思って牧師を脅かしてんの。出してくれんねえ、結構背がでかい、もうジャンプして殴ってね、踏んづけてやろうかと思ったんだけど、とりあえず私クリスチャンですからね、主日そうはいかないから、で牧師さんが何してんのかなと思って、あ、申し上げないですねって、謝りっぱなしなんですよ。もうそのうちね、こういい気になってね、牧師さんにこうやってるのを見たら、もう我慢できなくなって、先生いいですか、先生いいですかって、ちょっと教会の役員としてごまかしてください、出てください、来い、もう許さないですよ私は。そういうの一回ね、もう心の中からこれ許さないと思ったら、私絶対許さないから、お前履いてきた靴なんぼや、でその靴買ってあげるから今出てけ、二度と来んじゃねえ、でさっきのその目で私に言ってごらん、で刺してやる。もうすっごい怒ったの。だからあいつはね、もう面と向かって怒る人って会ったことないの。だから優しい人にそういうこと平気でするの。そんでお前やってること見てると、ここの教会で治らなかったらお前は人生ないからね、すごい怒りましたよ。そんですいません、ごめんなさいって、もう私にものすごく、私に謝ることじゃなくて先生に謝る。でまああれなんだかんだなんだかんだ、それでね、機関作業員として、まあ、就職ができて、教会離れました。でそれまでにはもう私のこと怖くてしょうがないわけなんですよ。もう私がもうバッと見て、ちょっと変なことやると来いって言っちゃうから。でまあ私が言ったのは、教会は日本全部どこにいてもあるよ、君がここに来たっていうことは主があなたに憐れみを与えたということだよ。その憐れみをないがしろにするんじゃないよ。 あなたは教会行かなかったらロックでなし、君の人生ないから、教会行くんだね、はいって言ったんです。でその後行った、少し良くなったのかな、何ヶ月かしたらね、あの休みだからつってどこそこに勤めてますつって 1,2 回来た記憶があるんですよ。でそれで終わり。でその人ととんでもないところで私が再会するわけなんですよ。ある時この教会に電話がかかってきました。この教会ですよ、パスタが出ました、電話に。そんでパスタが電話でね、話してるの見てて、聞いてて、私言ったんですよ、パスタ、あのもし来てお金がないとかなんとかって言ったら、あの教会は金銀はないけど私にあるものをあなたにあげる、イエスの名前以外はあげちゃいけないですよ。でお金のことをしつこく言ってきたら警察の方に行ってちょっと相談してやる、覚えてますか。そしたらね、来た、すっごい美男子だったの、その子。もう本当にね、あのいい顔してた、なのにああいう人生生きてるから法は焦げたってね。そんでね、汚い顔してる、違うような人の顔になってる、もう未だに。で私のことを自分を覚えてないと思ってるの、覚えてないと思って、それでね、あのね、もう自分のことをね、いかにも今失敗したばっかりの人、今まではちゃんと生きたんだけど今ちょっと前に失敗して友達のところに居候をしていただいて、もうその友達のところからもう来なくていいと言われて、だから今あのお金がないとかそういうなんかそういう類のことを言ってきました。で私見たらこいつ昔と同じやん。あのね、チャンスをあげるんですよ、イエス様、ね、チャンスをあげて生き直せって言ってあげたんですよ。そして教会の中で何ヶ月も生活してるんですよ、ね、朝の蒼天出ますよって言っても関係ない、物気の殻、ね、あの藁人形が来て座ってる、聞く耳がない藁人形が座ってるんですよ。そんで何ヶ月も教会に行ってあれして、そいつの特徴というのは何か、賛美しない、いつもね口パクみたいにこう見て、あまずいな思ったら、あ賛美しない、御言葉朗読してる時もで自分のこう身の内身の上話、それの時はね目を輝かして嘘つく。その人と私が河南教会でそれでさよならしてからここで会ったんですよ。とんでもないってじーっと聞いてから私言ったの、あんた前河南に来たよね、びっくり。なぜかというと自分があまりにも変わり果ててるから身内が見ても分かんない、それだけ変わり果ててる顔が。でも私はこいつ昔、こいつ今治らなかったら絶対こうなるよねってその姿見てるから、その通りの姿で来たの。チャンスが与えられた時にこのチャンス逃したらお前はこうなるよって言った時に、私のここに浮かんだその顔があるわけなんで、容姿が、その通りの容姿で来たんですよ。そんでパスタに電話かかってきた時に、私は離れたところで、あお金目当てに来るやつ詐欺師っていうのが分かったんですよ。でパスタは何で分かったんですか。もう十数年も前に、今ここは6年目でしょ、パスタが来て3年目、 7年目ここがパスタ切ってここは3年目だから来たその初めての年ですよね。初めての年にその人が来たんですよ。で彼と私がっていうことはもう17、8年ぐらい前に会ってるっていうことね。だからもうどうしようもない、でその時もね私最後にまだ言ったの、イエス様信じない、いつも教会に行ってね、その都度助けてもらったって君が信じないことには主は助けにはならないよって、教会にいてその都度助けてもらってもそれ以上のことはない、君が信じないことには君の人生は何にも変わらない、だから信じるんだよ、ね、なんか必要な時に教会ね、ああ行けばなんとかなると思うんじゃないよ、信じるんだよ、信じて君自身救われない、でも多分ね彼はちょっと衝撃だったと思う、衝撃を受けたと思う。なぜかというとパスタがね言ったのが金銀はない、牧師が多分ね今までね日本全国行ってそういうことを転々としてるんだけど、牧師が金銀はない私にあるものあげるって言ったのは多分初めてね、ってやってみましょう、何言ってんだこの牧師はってやってましたよ。でその後ねとどめさすように君十何年前にカナンに来たよねって、君私のこと覚えてるよねって、覚えてますよ、もう後でベラベラベラベラそのって昔のこと言ってましたよ。で嘘つきっていうのはねもうそうなの、人生狂ってね生きてるやつっていうのはね本当にそうなの。だから彼を見てて思いました、無駄じゃないですか、無駄、ね、どういうことかって言ったら、普通ホームレスっていうのは外で寝てるんでしょ、ね、外で寝るっていうね、その苦労という対価を払ってホームレスやってますよ、ね、苦労という対価を払ってホームレスやってる、だから苦労してるからホームレスやんなっちゃって、そこからねもう立ち直りたい人もいるわけじゃん。であいつらは、あいつは何かと、もう とてつもないホームレスの癖して、苦労はしたくないから、教会を転々とする、ね。それで教会は行けば、絶対に少なくても、ラーメン一つでもくれるから。ね、千円でもくれるから。だから、教会10箇所回って、ね、あ、今日3000円だった。ね、今日は、2000円だったらケチ、そういうことするわけなんですよ。私もびっくりしました。なぜかというとそんなね十数年前に会ったねそのね青年があんな顔になってるっていうのはねその時は見たけど、でも本当にそうなって私の目の前に現れるっていうのは私は本当に自分の中ではね想像しませんでした。でも来たんですよ教会に。だからどういうことかって、教会をイエス様を信じずにね、救いだけを求めてきちゃいけない、救い主を信じないで救いを求めてきたらいけない、救いを求めてくるんだったら教会なんかお金ないからね、救いだったら慈善団体行った方がいい、特に天聖教会ねお金ないから、だからなんか救いを求めてるんだったら慈善団体行った方がいいよ、主を求めてきてください、ね、主、救いじゃない、主を求めてきてください、主を求めれば人生変わる、ね、でも救いを求めてきたら人生ボロボロになる、どうしようもないやつだなと思いつつも本当にね心がね痛かった、心が痛かった。だからもう会う人会う人みんなに ちょっと登場していただいて、3日、1週間経つとボロが出て、ね、それで、はい、払い下げ、払い下げ、今回はついてなくて10日しか持たなかった。今回はついてるじゃん、なんか半年くらい持ちそうだじゃん。そういう計算しかできないんですよ。だからもう繰り返し言います、救いを求めて教会には来ちゃいけないです。救い主を求めて教会に来てください。12番、するということをすごく美しく考えてしまうのが人間なんですね。登場するということは美しいことじゃないんです。ですね、ある方が借金の保証人になって、その借金をずっと払ってますよ、ね、払っているんだけど、その払っている借金ね、まあ、親の借金なんですけれど、払っている借金、親にね、払ってあげてるんだから、だから親ごっこだと思っちゃうじゃないですか、ね、でそれが本当に必要なものだったら OK ですよ。じゃなくて必要じゃないものにね、引っかかっちゃって、親がやってる時にその借金を払ってあげるということは、親一人の呪いに自分も加わって呪いが2倍になったということなんですよ。例えばの話、買い物依存症の親がいる。その依存症の親、ね、がもう 買い物しっぱなしっていうことだからもう払えないわけなんですよ。 その親が、ね、今度自分の名前では物を買えないからもう子供に、ね、すがってもうちょっと名前だけ貸してくれとかそういうふうに言った時に親がそこまでお願いしてるんだからということでしょうがなくやってあげるでしょ。そうするとどうなるか、こだわったらその分だけ借金が増えないから親助かったわけなんです。こだわらないでそれをそのまんま自分がしょうがないここまで言われたんだからと思ってやってあげるとどうなるか、親の借金は増えて親の呪いに自分も加担したことになって、それでそれを親と一緒にね、二代続きの呪いだ、これ二代続きの呪いなんです。だから一見ね、人々はそれを親のやってるんだからいい子だよね、ね、だからそれをねクリスチャンの家庭なんですよ。なのにその家庭のことを知ったその牧師さんが処置を取らなかったのは私には信じられないんですよ。呪いでしょ。ある人と会いました。で話を聞きました。そしたらもうそれは呪い、もう呪いの罠をその姉妹にまでかけて、だからあなたが親ごっこすってるつもりでね、苦しみを共にっていうことかもしれないけど、あなたがやったことによってお母さんもっと苦しんでる、だからやめなさい、やめなさいって言ったんですよ。お母さんが苦しんだ方が救われる、苦しんで苦しんで苦しんで今度そういうことが少しでもできなくなることがそれが祝福なんだよ。それが今ねいいようにその心理が入った、その姉妹に。それでその方向に今向かっているんですね。私たちは自分がね自分の中にあるこう本当にね関係ない優しさで、ね、人がこうやってることをあらそれはしょうがないね親のことだからって、そんなことね言っちゃいけない、呪いですよ。だからなんか苦しんでるところを見たら、これがね信仰によって祝福を受けるためにね、主がね横たわりなさいって言ってるね剣の前だったらアーメンですよ。じゃなくね、悪魔サタンがね呪うためにかけた罠だったらね、それはねもう断ち切らなきゃいけない。だからそれに対する分別力っていうのを私たちは本当に持っていかなきゃいけないんですね。で私がその姉妹と会って一つ発見したことがある。見言葉がない、生まれながらのクリスチャン、お父さんお母さん牧師の紹介で結婚した人、毎週教会通ってる、その中で生まれた子供ですよ。生まれながらのクリスチャンなのに見事がなかった。どういうことかって言ったら、ここに来て体だけ物気の腹ねがここに来て座ってたってね、見事の養いを受けないことにはやっていいこととやっちゃいけないことが分からなくなっちゃう、ね、そしてヒューマニズムに、ね、飛んじゃって哀れみに飛んじゃって自分の、ね、身の丈も考えないで保証人になる、親孝行のつもりでそれで親をもっと苦しめるっていうことになっちゃう。それはね見極める力がないからなんですよ。だからなんでここに来て見言葉を聞いてるかって言ったら、それはね養いを受けてね 3×3 が9であることをここで学びなさいっていうことなんですよ、ね、ここに来ている時にただ単にここにいないでください。御言葉の養いを受けてください。さあないとねいらんところにサインしてしまう、それで自分の人生狂い、ね、家のものを苦しめることになってしまうから、絶対にここに来ている時に、ね、御言葉の養いを受けてください。今日、御言葉の養いを受けたのが、今週ある場面で皆さんの身を立てるかもしれない。今日ここでちゃん と養いを受けてよかったって、御言葉は皆さんを身を立ててあげるために与えられているんですよ。そのためにイエス様が血を流してまで自分自身を差し出してくださった。だから御言葉を聞くときに、今週ここで聞く御言葉がある場面で私の身を立てるかもしれない。だからよく聞いとこう。それでその場面になったときはこの御言葉生かそうね、信仰で聞いてください。13番を賛美して主の前で礼拝を始めさせていただきます。